こんにちは、backspace.fm 第20回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今週も松尾、ドリキンの2人でお送りします。というわけで、松尾でございます。最近、小さいデジ一眼の Q10 っていうのを安売りしてたんで買ったんですけれども、そんな2年前のっていうふうに、ドリキンに軽く笑われて。
2年前とまで言ってね。
そうそう。
ドリキンです。よろしくお願いします。
今週のニュース、News of the Week。
一つ目が、コーヒー界のアップルこと、ブルーボトルコーヒーがいよいよ日本上陸。初店舗の場所は意外すぎる、清澄白河。サンフランシスコって今、サードウェーブコーヒーとか言われてて、その第三次コーヒーブームと呼ばれてるんですよね。で、そのブルーボトルコーヒーっていうのはそれを、その走りと呼ばれてて、もうこの記事でも書いてるんですけど、元クラリネット奏者だったジェームス・フリーマンさんっていう人が、コーヒーもすごいマニアで、なんか自分の追い求めるコーヒーをなんか豆から作り始めて、で、それをこうフェリービルディングって、港にあるファーマーズマーケットって日曜日とかの朝とかにいろいろこう農家の人とか集まって、屋台じゃないですけど、いろいろそこで新鮮な野菜とかオーガニックの野菜とか売るみたいなところで売り出したら、なんかそれが大ヒットして、もうそのブルーボトルっていうのももうもちろん店舗も持ってるし、ちゃんとした、企業になってるんですけど、もうそれ以外にも今サンフランシスコローカルコーヒーみたいなすごいブームで、四大コーヒーとか呼ばれてて、ブルーボトルとかリチュアルとか、サイトグラスとかフォーバレルみたいなそういう名前のコーヒーがみんな全部サンフランシスコ豆みたいな感じで。人気で、もうホールフーズみたいなスーパーに行くと、サンフランシスコローカルコーヒーコーナーがあるくらいです。ちょっとで、ね、調べてみると、なんかブルーボトルコーヒーをやってた時に手伝った人が、なんか独立してリチュアルを作って、それを手伝った人がフォーバレルを作ってみたいな、その四大コーヒーって呼ばれてる人たちなんか結構、日本のラーメン屋の家系みたいな感じで、どんどんいう感じで広がってるんですよね。うん、で、もう今は、なんか数年前まではその4大ブランドぐらいだったんだけども、最近もう10個とかなってて、僕でも全ては追い切れてないんですけど、豚組のひとしさんに、豆を持ってって、これ絶対日本でやった方がいいですよって訴えたのにって、この間 Facebook で書いたら。
それがこれだったのね。
そう、それがこれなんだ。そしたら、いや、未だにやりたいと思ってるけど、みたいに。
じゃあ他のとこ取られちゃったんだ。
まあ、本家が直接そうですね、上陸したんで、あれなんでしょうけど。日本だとね、どこまで行っても多分、スタバですよね、コーヒーっていうと。だから、それがこう、どう受け止められるのかは、ちょっと個人的には非常に気になるっていうか、ブルーボトルとかすごいまろやかで、ラテとかにするとあんまりコーヒー苦手な人でも結構飲める感じだと思うんですけど、
まあ日本のテイストに合うかどうかですよね。
日本人には非常にこう、ブルーボトルはしかも一番日本人好きそうかなっていう気はしますけど、なんか優しい味で。で、あとはその、なんかお店も結構こだわってて、サンフランシスコとかだとやっぱりお店の雰囲気とか、まあそこで一緒に出すクッキーみたいな、こう、ちょっとした、茶菓子的なものも結構こだわってるんですけど。
スタバとか比べるとどうなんですか？
だからなんかそのクオリティで勝負みたいな感じですよ。そもそもこれ一杯一杯をこう、その場でドリップしていくので。で結構そのバリスタも重要なんですよ。だから結構こっちの人本当になんかそういうのもこだわるっていうかマニアックな人多いので、ブルーボトルコーヒー自体の本家っていうか直営店みたいなのはそんなにサンフランシスコの中でも何店舗かしかないんですけど、こう星の数ほどあるカフェがみんなやっぱりこぞって、うちはこの豆を使ってますよっていうのをわざわざカフェの前に看板立てるぐらいなんですね。で、そのブルーボトル使ってますよっていうのが一つのこう、ステータスみたいになってて。
あ、じゃあこれはどっちかというと UCC に対抗するような感じなのか。
ああ、まあ、そういう、だからどういう進出の仕方をするのかがちょっとわかんないんですけど。
でもなんで清澄白河なんでしょうね。
この記事を読むと、 同店発祥の地、オークランドに雰囲気がよく似ていることが理由だって言ってますけど。それ治安が悪いってことなのかみたいな。
オークランドでそうなんですか。
あんまり良くないと思うんですけど。
まあ、下町は下町ですよね。
はい。なので、まあ、ぜひ、これを聞いて、ちょっと興味があって行ってみた人とかいたら、感想とか聞いてみたいです。ゲストに出てくれと言い続けているネタフルの、ネタですけど、
うん、
フォースクエアアプリのチェックイン機能を廃止みたいな。
うん、
結構こう、衝撃ではないですけど、フォースクエアって、まあ、これを聞いてる人だったら言う必要、説明する必要ない気がしますけど、今このお店に入りましたみたいなのをこうチェックインする、ひたすらチェックインするっていうソーシャルサービスですよね。
うん、
そのチェックインするっていうのがまあ基本だったサービスがチェックイン機能を廃止するかもしれないっていうか、廃止するっていうことも発表したんですね。
うん、
まあじゃあどこに行くんだっていう話で、前回でしたっけ？前々回かな？結構ここでも取り上げて話が盛り上がった Yelp っていう、
うん、
日本でいう、はい、グルナビ的なサービス。うん、で、フォースクエアも、そのチェック、もともとはチェックインするっていう機能がメインだったんだけど、チェックインするとその下お店の情報とかがどんどん入ってきて、
うん、
で、かつクーポンがもらえてって、まあ日本でもやってますよね、
うん、
チェック、フォースクエア。で、そういう風になんかこうお店情報が充実してきたから、なんかそっちに特化するみたいな。まあチェックインいくらユーザーがしても何もビジネスになんないけど、お店と連携していろいろなことをやれば、そっちの方がビジネスになるってことなんですかね。
うん。チェックインってこれ能動的にやってるわけですよね、みんな。
そうですね。
なんかそれすらもうめんどくさくなってきてるんじゃないですかね。
まあそれはありますけどね。ただこうチェックインってそのすごいこう自分、フォースクエアの場合特にこう自分がいたログ、まあちょっとライフログっぽいですけど、ライフログよりもうちょっとこう実用、目に見えた実用化があるというか、こう行ったお店の履歴とか残せるので、うん、で、これをこう Google マップとかにマッピングしたりとかやろうと思えばできるんですよね。
うん、で、これでなんかメイヤーになったりとか、
はいはい、
称号もらえるじゃないですか。
はい。
それ今後どうなんですかね。
そうですよね。なんかあれに結構情熱、のびさんとかも結構これに情熱を傾けてますよね。
そう、のびさんのこう、気持ちがこうなえるんじゃないかっていう。
ちょっと心配。そうそうそう。ちょっと聞いてみたいですよね。うん、
でもまあ、Yelp にすごいシェアとして押されてるわけじゃないですか。
うん。
ソーシャルロケーション的サービスとしては。
そうですね。
うん。とするとやっぱりめんどくさいところはどんどん廃止して、まあ似たようなところ、一番たくさんシェア取れるような機能に特化していくのかなっていう感じはありますけどね。うん、
まあわざわざなくさなくてもいいじゃんとは思ったんですけどね。うん、
でも、自動チェックイン用のなんかいろいろあるじゃないですか。
はいはい。
なんか部屋、その店の中に高周波、その人間にはの課長域ではないような高周波飛ばして、はいはい、それで自動チェックインさせたりとか、
うん。
あと IB コンとか。
そうですね。
だからそういうのがどんどんもう自動化してくるような感じになってるんで、それで特徴を出すのはもう難しくなってきてるのかもしれないですね。
まあ、iB コンが出てきて、iB コンってApple が提唱している、一検出技術みたいなやつですけど、ね、そういうのが出てくるともう本当にいらないですよね。
うん、
結構サンフランシスコとかだとすぐそういうの、みんな新しいもの好きだから取り入れそうだし、
うん、
普通のちっちゃいカフェとかもみんな、
まあ、手遅れになる前に、こう自分で、業態を変えていくのかな、
うん。そうですね。ちょっと、まあ、そもそもフォースクエア自体が、こう、いろいろな他のサービスに、なんていうんですかね。まあ、他のサービス、Facebook とかのチェックインとかもみんな同じことできちゃいますからね。
うん、まあ、どんどん侵食されつつあるんで。
そうですね。ちょっと興味深いなと思う。今後がどうなんでしょうかというか。うん、
はい。みんなの反応は総じて悪いですね。
あ、本当ですか。
うん、
っていうか、他のサービスとの唯一、他のサービスがもう大体同じような機能を持ってきてるけど、フォースクエアでチェックインだけはしようみたいな感じになってるのに、
うん、
そこだけ切られちゃうともう本当にじゃあフォースクエアじゃなくてもいいよっていう。
そうですよね。
うん。話はありますけどね。で、Apple ネタで、 次期 OS、MacOS 10、iOS 7のような見た目に大改修されるかも、みたいな。まあ、ちょっとその WWDC が近づいてきて、WWDC は6月2日から6日かな、
うん、
の週で、Apple Worldwide Developer Conference の略ですけど、まあ、世界中から Mac 系のデベロッパー、iOS 系のデベロッパーが集まるイベントなんですけど、まあもうほとんどエンジニア、デベロッパーのお祭り状態ですけど。
で、それに、まあ、ドリキン落ちてしまったという。
そうそう。結構2000年から調子よく10年ぐらいは生き続けてたんですけどね。ここ数年いろいろ厳しいんですよね。
うん、バスケさんも落ちたって言ってたしね。
周りで WWDC は行くって人をあんまり聞いたことがない。
うん、
てか、Google IO もほとんどいないから、周りみんな結構全滅してるんですけど。
うん、
まあ、ともあれ、そのイベントが近づいてきて、まあ大体毎年、ここ数年はもう WWDC で iOS の最新版とか、まあ、MacOS 10の最新版とか、そう、OS のリニューアルが発表されるのが定番化してきてるので、うん、そろそろ WWDC が来て、まあ次の OS 10のバージョンとか、iOS の次のバージョンみたいなのの噂が盛り上がり始めていると。
うん、
で、まあ次 OS 10は、10.10 になるんですよね。もうなんか、いろいろ問題がありますよね、このバージョニングに。うん、OS10 がそもそも10なのに。
点々。点
々点でみたいな感じになってますけど。そう。で、まあ、見た目もそもそも、まあ見た目も実はだいぶ変わってますけどね。
うん、
初代から。あの、アクアとか言われた時代、今見るとだいぶ、まあ時代を感じますよね。
うん。まあちょっとボタンだけかなという感じが。
です、ね。だいぶデザインを徐々に変えてきたんだけど、まあ iOS 7の時みたいに、6から7に変わった時みたいに大幅に見た目を変えてくるかもね、みたいな噂が今日のぐらいの記事に上がってたんで、一応。まあ盛り上げる意味でも取り上げてみたんですけど、
うん。個人的にはマーベリックスの次の、製品名が何になるのかなという。
それなんか別の記事でも、ここではコードネーム、シラー、
うん、
と言われてますけど、なんかヨセミテになるんじゃないかみたいな。記事がありましたけど。
だってヨセミテってハードウェアの名前じゃないですか。
でもほら、もともとは国立公園じゃないですか。
うん。
で、マーベリックスから地名にしたので。
いや、ちょっとそれはありえないというかやっちゃいけないと思う。
もう一回使っちゃったからって思いますけどね。うんうん、という話が、
はい。
どっかの別の記事でもありましたけどね。はい、まあ、多分、今週ぐらいから、この手のネタが毎週バックスペースでも、きっと、続いて盛り上がるんではないか。うん、次のアップルネタが、これは2、3日前に話題になったアップル iTunes バッジ日本でスタート。これは松尾さんにむしろ。
あ、そうですね。
はい。
で、iTunes マッジっていうのが、自分でこう、リッピングした CD を、CD のストックを、はい、この年間3980円の iTunes マッジに加入すると、それにマッチする iTunes ストアの楽曲があれば、それを自動的に変換してくれると。
うん、
自分がリッピングしたものと対応するものがあれば、それをクラウド上に置いて、他のマシンからもダウンロードできるようにしてくれる。
うん、
あと、例えば128とか、192とかの低いビットレートでリッピングしたものも2頃にしてくれると。
うん、
スタイで借りた CD をリッピングしたやつとかも、うん、これはそのままやってくれるんですよね。
うん。
だから、違法ダウンロードしたものも、ロンダリングしてくれる。ということを指摘している人もいます、
うん。そういう時代じゃないってことなんでしょうけどね。うん、
で、これ米国から2年半遅れてるんですよね。うん、
まあでも、遅れた理由は法律ももちろんでしょうけど、そもそもその法学がやっぱり少なかったっていうのがあるんじゃないかなと。
ああ。まあその時点ではソニーミュージックが、 iTunes ストアにまだ来てなかったわけだし、まあ、その時点でマッチしても、多分あんまり該当するものはなかったと。あともう一つ指摘されてるのはさっきの法律上の問題で、同じような仕組みのサービスをやってた、ミュータっていうところが、裁判を起こされて、それで敗訴してる。で、クラウド上に、自分の楽曲とかを上げて、それに該当するものをダウンロードできるようにするような仕組みのサービスをやってるとこがあったんですけれども、それが、まあ、ジャスラックとか、その権利者側に訴えられて、それで敗訴してる。なのにもかかわらず、この iTunes マッチに関しては OK になってるというところで、一体どうなんだろうなっていう話もあるんですけど、多分権利者側と、まあ、話し合いがうまくいって、ちゃんとここで得られたその3980円の分配が権利者側に渡るようになってるんではないかと。
うん。
まあ、そこのインタビューとか、まだ、記事とか上がってないんで、詳しいところはわかりませんけど。
でもなんとなくですけど、ここに来て急に日本の方角のこう、iTunes とかも変わってきたような気が。
うん。
しますが、そんなことないですか？
いや、変わってきてると思いますよ。だってもう CD 全然売れてないんだもん。
うん。そうですね。うん、
もうガタ落ちなんで、
うん。
まあこれまではその MD とか CDR とかで、保証金っていうのがもらえてたんですよね。
うん。
で、それも今、まあ、iPod、iPhone、ハードディスクとか、SSD とかのデバイスに変わってるんで、そういう保証金が一切得られなくなってきてる。
うん、
で、ある意味、この iTunes マッチの3980円っていうのは、そういう保証金に相当するものじゃないか。まあ、少しでも、権利者側にお金を換金できるような仕組みが、まあ、これなんで、iTunes マッチに頼ろうっていう感じになってんじゃないかなという。
音楽好きの人には待望ですよね。
うん、ただ一個トラップがあって、これ2万5000曲以上だと、この iTunes マッチを始めることすらできないんですよ。で、一旦自分のライブラリにあるやつをクラウド上に上げて、それでマッチするやつを検出するんですけれども、2万5000以上あると、そこでもう、あなたは、ライブラリを削らないと、このサービスを使うことができませんっていう警告を受けて、
うん、
お支払いすることすらできないと。
でもこのね、本当にこれってこうテクニカルにもこういいサービスじゃないですか。その、うん、同じ曲を持ってたら、持ってないものはしょうがないからアップロードしてサーバーで管理するけど、
うん、
基本的に同じユーザー、同じ曲持ってる人は、そのローカルの曲は捨てて、iTunes が持ってるサーバーのデータで、供給できるから、サーバーのコストも減るじゃないですか。
そうそう。そこは共通なんだよね。
そう。っていう意味では、そんなになんか、上限作んなよっていう気もしないでもないですけど。
うん。金額倍払ってもいいんで、自分のライブラリ全部上げさせてくれっていう。多分みんなそう思ってると。
うん。なんか、それかその、せめてこう、2万5000曲、サーバーにないやつが2万5000曲以上とか。
うん。そうですね。それを、マッチさせないと分かんないんですよ。何があって何が合わないかっていう。まあそうそれがね。
うん。
うん。で、あと、その、あってほしいなっていう機能としては、あ、ちょっと猫が。そうそう。たくさん曲を持ってるのはいいんだけど、その、
うん、
その曲と、もう一回こう出会うような曲がありすぎると、その、
うん、
全然聴かない曲とかたくさん出てくるんですよね。
うん、
そういうのともう一回会うような、なんか上手い仕組み。その、iTunes だとジーニアスとかあるじゃないですか。
はいはい。
その辺を、こうみんな、使いやすいようになるといいのかなと。
そうそう、それ関連するところで、その iTunes、さっき言ったのと逆説的なんですけど、iTunes も買った曲が全部クラウドからダウンロードできるようになったじゃないですか。
はい、
あれのおかげで、こう、全く iPhone とかに曲入れてなくても、自分のライブラリー見ると、サーバーで買ったものが全部入ってるじゃないですか。
うん、
あれ逆に使いにくいんですよね。
ああ、そうそう。
そう。ダウンロードしたものだけのリストを作ってほしいんだけど。
うん。確かに、それはそう。
そう。で、気づいたらこれ、持ってなくて、すごい必死にパケットを使ってダウンロードしてたりするじゃないですか。
うん、
あれはこう、せめて廊下にあるリストを作るビューを、フィルターを用意しろよって。
うん。
思って、やもないですけど。
うん。 でも実際ね、僕は最近 iTunes を使うことはあんまり多くなくて、
うん、
あの、ソニーのミュージックアンリミテッドっていうのをよく使ってるんですよ。はいはい、あれ月間980円で iPhone アプリがあって、はい、で、しかもそこに、ローカルにダウンロードすることができる。ストリーミングだけじゃなくて、はいはい、割といい、いい音質で、
うん、
あの、例えばアルバム単位とか曲単位とかで、はい、気に入ったやつをダウンロードして、オフラインで聴けるんで、
うん、
で iCloud で聴くよりは、あの、そっちの方が全然、
うん、
ね、パケット代もかからないし、iTunes マッチに戻るけど、あの、これって今2頃じゃないですか。
はい、
256bps。
はい、
あの、今ハイレゾ時代に入ってるにもかかわらず、まだ2頃なのかよとか、う
ん、はい、
フラッグとか、あの、Apple ロスレスですらないし、
うん、
ただ、一旦クラウドに上げておけば、例えば Apple がロスレス対応の配信を開始したら、もうそっちにアップグレードしてくるんじゃないかという淡い期待が。
うん、
で、これ自分の持ってるライブラリーがもう全部、その AIFF だったり、その Apple ロスレスで聞けるようになったら、それオプションで払ってもいいんじゃないのっていう。
まあでも僕もやってみようかな、なんだかんだ言っても。
うん、
まあちょっと興味ある人はぜひって感じです。
はい。
次のネタは、ジョブズが語る失敗について。なんか毎回、なんか調子に乗ってジョブズネタを混ぜるようにしてみたんですけど。全然反響があったっていうわけでもない。あ、最終章読みました。
あ、まだ読んでなかったこれ。
あ、松尾さんに言われて僕はその後読んで。
うん、
まあ結構、まあじゃあ短い、ほんと10ページぐらいの、あの、ジョブズの電気本の、
うん、
まあ発売された後で、ついに最終章が、PDF で配布されたっていう話を前回したんですけど、はい、まあそれのネタをもう踏まえて、今週はその、ジョブズが語る失敗についてみたいな。これ、この記事って読みまれました？
あ、これは読みました。
はい。この記事の、まあ、ポイントは、ジョブズは基本的に何でも人に助けよう、人の力を借りてるみたいな話で、うん、で、まあエピソードとしては、自分は今まで人に助けを求めて力を貸すことが、を嫌がる人に会ったことがない、
うん。
で、私はいつも電話で人に助けを求めていた。みたいなことを言っている。
うん、
なんか、とりあえずダメ元で断られても別に損しないんだから、とりあえずお願いしちゃおうよ、みたいな。こと、
うん、
まあシンプルな話なんだけど、意外とみんなそんなこと誰もやらなくて、でも俺はそういうのを、恐れずやってんだぜ、みたいな。
うん。
話は、まあ、普通にいい話だなと思って、そうそうとか思った。
うん。だから、ジョブズってやっぱり、あの、なんか、じじい殺しっていうんじゃないけど、その、うん、人を説得する、その、うん、そういう能力はあるわけじゃないですか。
うん。
それが現実歪曲フィールドって言われたりとか、
はい。
そういう部分だと思うんですけれども。
うん。
だから、まあ、あの、この頃のジョブズの周りには、結構ビッグな人がたくさんいて、それたちにダイレクトに通じるようなその環境もあったっていうのもあるんですけどね。
うん。まあ、ジョブズのまではいかないけど、僕も結構すぐ困ると聞いちゃう派なんですけど。
ああ。
若い人見ていると、こう自己完結して相手、きっとダメだろうなとか、こう、まあ、こう言われるだろうなというのを、まあ、自分の中で完結して聞くことをしないっていうことを目撃することは多々あるなと。
うん、
まあ、社会人をしていると思うこともあり、ああ確かにそうかなって、ジョブズも言ってるのもそうかなと思ったんですけど、
うん、そう、
まあ別に若い人に限るかっていうと、そういう感じな気持ちよ。
うん。だからコネクションがどんどん広がっていくっていうのもあると思うし。
うん。まあ、だからシンプルなことだけど、本当に、まあいい話だなと思ったんで、ちょっと取り上げたっていう。
うん、
次のネタは、Amazon フォンの鮮明画像がリーク。今度は裸みたいな。
うん、
まあ、Amazon ネタも最近必ず入ってきますが、Amazon が、まあ、携帯、スマートフォンを Amazon が出すんじゃないかっていう噂が、もう結構長いですよね。デルデル詐欺的な感じになってますけど。うん、まあ、また新しいリーク画像が出て、もうこのリーク画像がなかなか、小綺麗だったので、目に留まったっていうか、まあ、見た目、まんま iPhone って感じですけどね。
うん、
5S って感じだけど。なんか 5S と、 ネクサス4の中間みたいなイメージですけどね。ホーム、アンドロイドベースだろうけど、例によってホームボタンとかなくて iPhone みたいに全く、ハードボタンがないっていうか、iPhone のホームボタンに相当するものすら見当たらないけど、
うん、
っていう感じのデザインになっているみたいな。
まあ、ハード的にちょっと特殊な部分もあるらしいじゃないですか。3D とか、ジェスチャーとか。
うん。うん、なんかそういう隠し玉があるかもしれないと言われてはいますよね。
うん、
どうなんでしょうね。で、まあでも、基本的に後出しじゃんけんで勝つパターンをこう、アマゾンはもう、完全に味を占めてる感じだし、そういう意味ではそんなにこう、尖ったものを出すってよりは、こう、最先端を飛びつく人の後に来る人たちをごっそり、なんか、さらうみたいな、
うん。ああ、レイトマジョリティな人たち。
うん、ですよね。
うん、
っていう、もう勝ちメソッドを習得した感じだと考えるとそんなに尖ったことはしないのかもしれないですけど。
うん、
スカイプが、グループビデオチャットを無料にしたと。
あれ、これまで有料だったんですか？
そう、これまでね、有料だったんですよ。で、このハングアウトとかが出てきて、
うん、
ハングアウトまあ当たり前のように10人とかでこれ今無料でビデオチャットとかしてるわけじゃないですか。なのにまあ金取れないってことで無料にしてきたんだと思うんですけど、
うん、
まあ今更感はちょっと否めない
です。そうですよね。
うん。そう。まあ、もし使ってみたい人がいれば、ちょっとお使い、お無料なのでっていうぐらいのお話でした。う
ん、ですね。はい。藤本健さん、DTM 関係の、ライターさんなんですけども、彼が取り上げた映像シーンを高音質で撮れるマイク付き小型カメラ、ズーム Q4 が面白いと。高性能な XY 型ステレオコンデンサーマイクを備えたカメラ。例えば、ギター弾いたり、ドラム叩いたりとか、
うん、
その演奏してるとこを撮ったりするための機材らしいんですよ。で、そのためのいろんなオプションが揃ってて、はい、例えば、GoPro の、周をそのまま使えるらしくて、はい、その周辺機器が、
うん
うん、そのまま使えるので、いろいろ面白い。アタッチメントが付けられると。いい頭につけたりとか、
うんうん
で。自分の手元を撮れるので、ギターの先にカメラをつけて、
うん、
ちょっと斜めっぽく自分のその左指の動きとか、その右側のピッキングとかを撮ってる。で、それをそのライブ映像に流すとかもあるんですけども、そういうのも多分これでできちゃう。
うんうん、
で、音楽をやる人にこういろんな視点で、自分の演奏を撮ってミュージックビデオにするって言った時にすごく便利なんじゃないかなと。
うん。GoPro のアクセサリーを使うっていうアイデアは今までありそうでなかったっていうか、
そう。
特許とか大丈夫なのかっていう問題はなきにしもあらずだけど、そう、マウントなだけなので、
うん、
いい気がしますけどね。
です
ね。これいいですね。
ね。
うん。
まあ、これ見ても GoPro がそれだけすごく大きなシェアを持って、周辺機器市場も整ってきてるんだなっていうのもわかりますよね。
うん。そうですね。
ドワンゴが 3D 作品投稿サイトニコニ立体、MMD などに対応、データ配布も。という、この間のニコニコ超会議3で発表されたものなんですけれども、
はい、
MMD、ミクミクダンスのモデル形式である PMD、うん、あとそのモーションデータとか、あと、はい、その PMD を作るときによく使われるモデラー、3D、CG ソフトで、メタセコイア、それのフォーマットである MQO ファイルとか、あとですね、これを、データを、この、ブラウザの中でぐりぐり動かして見ることができるんですけど、そのために使っているのが Unity 3D のプラグインなんですよ。まあ、当然、その Unity 3D のネイティブのデータファイルも見ることができると。まあ、これまでこういう 3D のデータっていうのは、なんかみんなアップローダーとかを使って、個別に管理してて、まあ、あと、ピアプロの中で 3D データの置き場っていうのはあるんですけれども、それをライブで見ることはできなかったんですよね。
うん。
で、それが、ま、ニコニコ動画っていう、それが一番使われてるサイトで、みんなでアクセスして、部品を共有化することができるし、多分優勝の販売とかもこれでできるようになる。
うん。
で、ユニティだと、アセットストアっていう、 まあ、有料の販売場所があるんですけれども、はい、まあ、それとはまた別に、その MMD とか、そのユニティのデータ形式とかも、まあ、共通して使える場所ができたっていうのは、まあ、これも本当、ここ数年来、まあ、多分5、6年ぐらい前から要望されてたことが、やっとここに来て実現したかなと。
まあでもこういう露出する場所が出た瞬間にこういうのってものすごい盛り上がるじゃないですか。
はい。
だから、ここに来てこう 3D コンテンツ、モデル、なんか盛り上がるかもしれないですね。うん、ニコニコ勢いがすごいですね。
そうですね。これも音楽関連ネタなんですけれども、ギブソンが演奏を録音するギターシールド、
はい、
メモリーケーブルを発売へ。
これは何ですか？
ギターのギターをアンプにつなげるためのケーブル、まあ、シールドっていうふうに言ってるんですけれども、はい、それの中に、レコーダーを内蔵してしまったと。で、4GB のデータを、まあ、常に録音していると。古い録音から順に削除していくんで、最新のその 4GB 分は常に残ってると。ドライブレコーダーみたいな感じですよね。
ナラティブクリップ的な。
そうそうそう。で、自分が演奏したものは常にそこに、そのシールドの中あるんで、アンプにつなげて練習してるものは、うん、全部ここに入っていると。で、その中で自分ですげえいいフレーズがあったけど、これからもうこのフレーズ弾けねえっていうことがこれからなくなる。
4ギガもあれば13時間分演奏が録音できる。
うん。
まあ1日弾いてても。
そうそう。
だいたい残ってるって感じ。素人目で見ても結構画期的な感じはしますけど。
うん。
いや、なんか全然話脱線するんですけど、今週、X ジャパンのヨシキがサンフランシスコでコンサートをやって、見に行ったら、
うん、
なんか予想以上に感動して、
うん、
やっぱりなんかこう音楽の才能って素晴らしいなと思って、
うん、
で、かつ結構サプライズ的に、X ジャパンのボーカルのトシも出てきたんです。なんか突然ボーカルが入ったなと思ったら、うん、奥から出てきたんだけど、まあ、なんかそれがめっちゃうまかったんですよ。もうなんか歌声一つ聞いたら、なんか感動しちゃうっていうところにこう、アーティストとか音楽の姿を感じて、で、エンジニアにはそういうことできないのかなってちょっと。ま、エンジニアもちろんそのソフトウェアっていうもので、まあ、人を感動させたりとか、便利にしたり、世の中を変えたりはできるんですけど、なんかライブ感ってないのかなと。
でもジョブズの基調講演ってライブだったじゃないですか、あれ。
そうそうそう。でね、それで、まあ後でも話が出るんですけど、その数日後に、今度、ミートアップで HTML5 系の、それの時に、やっぱりそれもこう、有志がこう、自分たちのプレゼンをするんですよ。
うん、
で、その時に最後のセッションで、なんかライブコーディングをした人がいて、ひたすらエディターだけなんですよ、プレゼン画面。で、ひたすらそこにコードを書いてって、どんどんどんどんこう、プロトタイプが出来上がるっていうのになった瞬間、結構みんなの目が変わって、結構みんなライブコーディングが始まった瞬間に釘付けになって、しかもまたそのね、なんかライブコーディングしてた人がめちゃくちゃこう、エディターを使いこなしてて、結構マジカルな感じで、パカパカパカパカコードが出来上がってくるんですよ。で、あれはね、結構、ヨシキのを見た後に、あれしたんで、あ、これエンジニア的なライブだなと思って。
へー。アンコールとか、うん、
アンコールはないけど、
ちょっと3行だけ付け足しますみたいな。
ワンモアスイングはできますよね。やっぱ、なんかどんなプレゼンよりも、コードなんだなと思って。
そう、昔、江口久志の漫画で、ミュージシャンはライブがあるけれども、漫画家はライブがなくて、あれだねって話で、こう自分自身が、うん、ライブで漫画をやりますとか言って、
はい、
で、アンコールって言われて、同じ漫画を描いたらみんなに、こう、やじ飛ばされるっていうものだけだよ。
そう、なんかまあね、もちろんその、勝負してる土台が違うんですけど、
うん、
とはいえ、なんかこう、なんかエンジニアとしてもそういうのなんかなとか。
うん。今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
まあ、僕の今週のガジェットは、ヒューレットパッカードの Chromebook 11インチが我が家にやってきたっていうブログを書いたんですけど、なんですヒューレットパッカードの作った、 つってもまあ Google と一緒に作ってんで一応 Google ブランドみたいな感じになってますけど、
うん、
Chromebook の11インチ版と13インチ版っていうのがあって、11インチ版っていうのが、そのさっきちらっと話した、その HTML5 のカンファレンスで、なんか最後の景品で当たってしまったんですよ。最後の最後で。最近ガジェットレポートネタがないかなと思っていたら、棚ぼたでした。
天から降ってきたという。
天から降ってきた。っていうので、早速、喜んで使ってるんですけど、まあ、お約束の開封レポートした記事なんですけど、まあ、結論から言うと、Chromebook はこうあるべきだなっていう感じで、まあ、11インチ、だから MacBook Air の11インチとほぼ同じぐらいのサイズで、11インチだけど、まあ、6時間持って、で、液晶の解像度もほぼ、確か、1300×700×なので、MacBook Air と全く同じなんですよね。
うん、
レティナとかではないんですけど、でまあ、軽くて、見た目が、こう、すごい真っ白な筐体に、多分カラーバリエーションがあって、僕がもらったのは青だったんですけど、多分赤とかオレンジとか何種類か色があるんですけど、結構ポップな感じ、
うん、
おしゃれな感じにできてて、すごい可愛いんですよね。電源ケーブル、マイクロ USB なんです、
うん。
で、これで欲しいんですよ、みたいな話を確かしたと思うんですけど、AC アダプターがめっちゃちっちゃい。
お
本当に iPad のついてくる AC アダプターと同じぐらいのサイズっていうか、それより気持ちっちゃいんじゃないかなぐらいのサイズなんですけど、
うん、
で、まあ、端子の先がマイクロ USB で、で、これだけでもかなり感動したんですよね。こんなに AC アダプターのちっちゃい PC そうそうないじゃんっていうことで。かつ、実はこのマイクロ USB の AC アダプターまだ僕は使ってなくて、っていうのは、普通のマイクロ USB で充電をまず始めてみたんですよ。
うん、
ダメ元で。スペック的にはダメだと書いてあるっぽかったのに。したらね、充電できるんですよ。
うん、
で、まあ、ただ、その、対応、サポートしてないような電流で充電とかすると本体に悪いかなとかいろいろ思ったんですけど、ちゃんとね、普通の iPad 用の充電とか USB 充電器とかで充電すると、なんかお使いの AC アダプターの電流供給が低電流ですみたいにちゃんと認識するんですよ。
お
で、右下の方にその電源、Mac でいう右上にある電源のステータスバーみたいなところが、Chrome だと左下に、右下にあるんですけど、
うん、
そこにマウスオーバーすると低電流の AC で充電してるので、充電はされませんみたいなことが出てきて、まあ、充電はされないけど、給電はされるんです。
うん。
だからすなわち、挿してれば、まあ、バッテリーの減りは抑えられる。
あ、なるほど。
ので、まあ、ちょっと出先とかで、完全に放電さえしてなければ、もしバッテリーに不安がなったら、まあ、なんか誰かしらの USB 挿して借りときゃ、それで持つとか、
うん、
モバイルバッテリーも、給電はできると思うんですよね。
うん。
それは結構画期的だなと思ってて、寝室の横にある USB の余ったケーブル挿しといたら、ちゃんと充電されたんで、これは画期的とか思って。
うん、
結構今絶賛モードです。なんで喜んで使ってるんですけど、まあ、すべてがいいわけじゃなくて、僕なんかにとってみたらやっぱりちょっとパフォーマンスは物足りない感はあります。まあ、クローンも重いですよね、やっぱりね。単品のタブでウェブを見てる分には、確かに激早いんだけど、なんかタブが20個ぐらい、なんかあるタブ数を超えた瞬間に極端に重くなるんですけど、
うん、
で、まあ MacBook Pro とかみたいにリソースに余裕があればそれでも2、30個は開けるんだけど、Chromebook とかになってくると、やっぱりもう10個とかになっただけでも結構重いっていうか、なんかもう4、5個でも明らかに重くなってくるので、ちょっとこのブログのエントリーは頑張って、全部 Chromebook だけで書いてみたんですけど。
日本語入力も含めて。
はい。日本語入力とかはすごい安定して、
Google IME。
Google IME なんで全く問題ないし、あと OS も完全に日本語化されてるので、僕のアカウントが Google アカウントが日本語だったら勝手にログインした時点で日本語にされちゃって、快適っていうのはちょっとほど遠かったんですけどね。うん、まあでもできなくはないっていうのは。あと、まあ、実はだから僕これ Chromebook 3代目で、ブログにも書いたんですけど。
こんな使ってる人はいない。
そうそうそう。だけど、 冷静に考えてみたら一個も自分では買っていなくて全部 Google からもらっているっていうことに気づいたっていう。その、どんだけ僕に Chromebook を使わせたいんだ Google みたいな感じなんですけど。そうそう。ね、しかもなんか Chrome にメインブラウザ変えようかなって言って矢先にこれが飛んできたので。
うん、
なんかこう運命を感じたんですけど、
ね。神の見えざる手が。
そうそうそう。そんなに Chrome に乗り換えさせたいかみたいな感じなんですけど。でね、なんかこの、本当いいチープ感っていうかあるじゃないですか、
うん。
この気軽に使える感っていうのはやっぱりちょっと Mac とは違くて。ヒューレットパッカードのやつデザインよくできてて、この裏側に青とか赤とかのこう、ラバーで滑り止めの足があるんですけど、はい、これが四隅にポコポコってあるわけじゃなくて、こう、帯状で長い長辺に対してビヨってこう、ゴムの足があるんですけど、
うん、
これがね、剥き出して持った時にすごい手が引っかかるんですよ。すごい手すり、滑り止めみたいな感じになってて、非常に持ちやすい。MacBook とかを素手で持って歩いてると、いつすっ飛んでくんじゃないかっていう心配があるんですけど。
確かに。
うん、なんか両手で抱えたくなっちゃうじゃないですか。うん、そういうところもよく考えられてて、なかなかよろしいですよ、これを。うん、1年半落ちの iPhone5 が新品になっちゃったぜ。大待機だけどね。
iPhone5 のスリーブボタンに問題があるってことが判明して、その交換プログラム、はい、プログラムが始まったんですよね。
はい、
で、早速行ってきたっていう記事なんですが、はい、実際交換するためにそれをマシンを持ち込まなくちゃいけなくて、その代わりに代替機をもらって、ただそれが、その、うん、一つ問題なのが、64ギガのユーザーでももらえるのは16ギガで、
はい、
そうするとバックアップをちゃんと取ってても、そこにリストはできないっていう問題が、
はい、
あるということが書かれておりますね。
4日から6日ほど修理にはかかる。64ギガできたのに16ギガは辛いですね。
ですね。
うん、で、次が、その MacBook Air が、実は新型が出てたっていうか、出た。
はい。
これは、松尾さんが、くっと。
いや、出るという噂はあったのは知ってます。
はい、
ちなみに僕3月の末に MacBook Air の11インチを買いました。
約1ヶ月。
そうですね。1ヶ月の命だったという。
はい、
短い人生だったなという。
最新機種であるという、
うん。ただそんなに変わってないじゃないですか。
まあそうですね。うん、基本的にはなんか値下げ的な感じですよ。
あ、それも、そっちの方が辛いかな。僕のマシンは4000円ぐらい下がったのかな。僕は2頃の方なんで、
うん。はい。
で、その時点で128ギガのモデルっていうのはなかったんですよ。もうすでに売られてなくて、うん、まあこれは新モデルへのスイッチの時期なのかなっていうのはお店の人も言ってたんですけれども。
はい。それでも買うよと。
うん。とかその時点でないと非常に困ったんで。
まあそうです。
ええ。
まあ、ポイントは、だから4000円から1万円ぐらい安くなったんでしたっけ、ものによっては。
うん、そうですね。エアだと4000円、5000円安くなって、で、CPU スペック上がってると。
でもなんか、0.1 ギガとか、そんなもんですよね。
うん、
まあ、多分体感できないレベルなんじゃないかなって気がしますけど、うん。
ですよね。
うん。それくらいでしたっけ。
うん。
別にレティナになったとかそういう問題は全くない。
そう、レティナをみんな期待したんだけど、それはなかったよね、
うん、
っていう。うん。あと12インチもなかったよね、っていう。
うん。まあ12インチとか出ても年末みたいな話になってますよね。
うん。
うん。そう。まあでも、別に言うほど悔しくないっていうか。
うん。全然悔しくないですよ。
うん。
むしろ出てほしいって。いや、それは
ずるい。それは言い過ぎです。そこまで言うと悔しさが出てきますけど。
あ、ただ、ちょっと悔しいのは、こう新しいのが出てくると、古いモデルが、はい、リファビッシュモデルで出てくるじゃないですか。
そうですね。
うん。それで、2012年モデルぐらいのやつが6万いくらで出てて。あ、それはさすがに安いなと。それでもよかったなと。
うん。
ちょっとだけ悔しい。
そうですね。
うん、
一番最後のネタは、ノッドっていうガジェット ですか。ノッドって言うんですよね、きっとね。
うんうん。で、うなずくっていう意味ですよね。
あ、そういうことなんですね。うん、どういうものかっていうと、まあ、指輪型のウェアラブルガジェットですね。うん、指輪のちょっと、でかい感じ。
霜膨れ型。
霜膨れ型、そうですね。の、まあ、デバイスで、操作する。こう、前に紹介したやつは、これじゃなくて、リングでしたっけ？キックスターターベースで。
はい。
で今回のはノッドってやつで、
うん、
で、これはもうなんかもうほぼ、プリオーダーまで持ってきてて、発売が近いっていうか、149ドルのガジェットですね。
うん、もう一個のリングってやつは全然良くないなと思ってて、
はい。
それのダメな部分っていうのをうまく補っているものかなと。っていうのが、そのリングっていうのは基本的にジェスチャーなんですよね。はい、手首全体を動かさないと指令をうまく与えることができない、うん、できないんだけれども、これはそれ以外に、あの、親指を使ってスワイプしたりとか、
はいはいはい、
タップしたりとかもできるようになってるんで、そこが素晴らしいなと。
あの、指輪だけの動きではなくて、その指輪本体のその霜膨れしたような部分に、
そうそう。
まあ、ボタンがついてるみたいな感じになってる。うん、まあ、3D マウス的な感じですよ、
うん。
親指でリングの部分をタップしたり、スワイプしたりできるし、人差し指の指差しでジェスチャーみたいな形でキータイプしたり、うん、なんかハンドルをこう回すような感じで、
うん、
なんかあの、スイッチをコントロールするとかもできるよ。ネストとかに対応してるみたいな書いてます、
ね。
僕の求めてる指輪は、なんか指輪で操作する必要ないなとあまり思ってて、
うん、
指輪にそのノーティフィケーションが来ればいいなと思って、で、まあノーティフィケーションに対しての、なんかタップするアプションとか、この松尾さん言われたみたいにこの指輪の部分のリングをこう撫でるような感じで、操作するっていうのはいいと思うんですけど、うん、この、あの、リーフモーションとか、あの、キネクトとか、あの、その前だと、Wii とかやってみても、やっぱりあの、この、空中ジェスチャー系は、無理だなと思って、
ね、結局ね、手首とか腕が重いので、
そう。
痛めちゃうんですよね。
エアマウス系とか、エアプレイ系は、空気で何かを操作する系の操作は、やっぱり負担でかいっていうか長くは絶対続けないじゃないですか。うん、だからこれでキーボードいらずでキータイプできるって言われたって一日コードかけって言われたら絶対無理ですから。
うん、絶対ストレス溜まりますよね。
そうそうそう。なので、そう、僕はね、リングに求めてるのはここじゃないんだよなと思って、ちょっとプリオーダーはしてません。
うん、
なんかメリケンサックの逆か。
そうそうそう。
三つぐらいつけたらメリケンサックにな
る。そう、逆にやったらね、狂気ですよね。
そうそうそう。そうそうそう。なので、まあ、ちょっと、今回これに飛びつくことはないかなって感じですけど。うん、
今週のバックスペース .fm いかがだったでしょうか？おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ、バックスペース FM にてお待ちしております。iTunes のレビューも大変参考になるので、気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。では来週もお楽しみに。
ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ではまた来週。
じゃあまた来週よろしくお願いします。